それでは皆様方お揃いのようでございますので、これよりは記念講演会へ移らせていただきたいと存じます。それでは本日ご講演いただきます講師の先生をご紹介させていただきたいと存じます。本日の講師は松永信也様でございます。京都府視覚障害者協会参与でございます。松永様、鹿児島県は阿久根市のお生まれでいらっしゃいます。現在は龍谷大学短期大学部、四天王寺大学、帝京大学、その他京都、大阪、神戸などの専門学校や高等学校の非常勤講師、特別講師をはじめ、全国各地の小中学校で福祉特別授業をご担当されていらっしゃいます。主な役職とされましては、社会福祉法人京都視覚障害者支援センターの理事、関西盲導犬協会評議員、公益社団法人京都府視覚障害者協会参与、そして NPO 法人ブライトミッション理事長などお務めていらっしゃいます。それでは早速先生をお招きしたいと存じます。どうぞ大きな拍手でお迎えくださいませ。
皆さんこんにちは。マイク持ちますわ。やっぱりセレモニーというのはすごいこう厳粛な空気ですごいですね。で、見事、お見事って言っていいのかな、うまいこと言ってよかったですね。素晴らしいセレモニーになったと思います。で、僕はいつも大体どこでも格好がね、ネクタイないんですよ、いつも。だから僕の画像インターネットにたくさんあると思うんですけれども、多分ネクタイしたのはないと思います。でも今日はお祝いのためにネクタイをしてきて、息苦しくなってます。まあ頑張ります。出身は鹿児島県阿久根市、阿久根小学校、阿久根中学校を出て、で高校は仙台高校、薩摩仙台市ですね。それから、京都の大学に行って、そのままずっと京都で、僕網膜色素変性症です。ただ視覚障害者の原因として結構ありますよね。ちなみに一回全員手を叩いてください。一回、はい、どうぞ。はい、 OK です。 OKOK、 男性手を叩いてください。はい、 OK です。視覚障害者の人手を叩いてください。あ、視覚障害者やっぱ多いですね。健常者の人手を叩いてください。あ、これも結構いらっしゃる。女性手を叩いてください。なんか全部叩いてる人おんのちゃう？大丈夫？はい、綺麗な女性手を叩いてください。ほんまかいな、そんな要求。はい、今京都に住んでて、で僕が見えなくなったのは39歳ですね。もう光もわからないです。全然わからないですね。で、まあでももう20年経つんで、これ60周年でしょ。僕60歳。だからこの回が僕が生まれた年にできたわけですよ。そう思ったらすごいですね。ねえ、まあ、簡単に考えると、僕が3歳の時にですよ、3歳の時に日本の国は白い杖を目が不自由な人が持つって決めたんですよ。それまで白い杖なんてないわけやから、社会的認知がね。道路交通法で決まったんが僕が3歳の時、点字ブロックができたんが僕が10歳の時、岡山ですね。ガイドヘルパーみたいなんが初めてできたん僕が17歳の時。そう考えると分かりやすいですよね。そして今60歳、還暦ですね。で、京都で僕鹿児島県にいる時は視覚障害とか、まあ、網膜色素変性症という病気は知って、野毛があったんでね。色変の人はよう野毛がある人いますよね。夜見にくい、 で僕もそうやったんですよ。でその当時はね、僕松永信也って言うんですけど、信也は鳥目やって言われてましたわ、ね、鳥目って言ってましたよね。でさほど信仰もなかったし、まあ病気自体が薬もないわけやから、もう名車もいかんと。で京都で暮らしてて、で大学を出て福祉関係の仕事をしてたんですけど、こう少しずつやっぱり悪くなっていったんですよね、うん、で、39で見えなくなったんだけど、あの目が見えてる頃、大学生の頃から京都では白い杖の人をよく見かけました、うん、でそれね、後から分かったんだけど、多分日本で一番白い杖の人歩いてるの違いますか。僕一人で、一応基本は単独なんですよ。で訓練受けてるんで、一人で電車乗ってバス乗って一応移動してます。で一人で点字ブロックこう伝えながら、そのいろんな京都の駅こう動きますよね、乗り換えとかで。視覚障害者同士、白い杖同士すれ違いますもん、うん、いやそれぐらい多いわけですよね、うん、で先輩たちに聞いたら、やっぱり京都は多いんちゃうかって言って、歴史的には いろいろあってって言って、その一つがね、何時してたっけ、あの八重の桜ってありましたよ昔で、その新島八重さん、あの人のお兄ちゃんが全盲なんですよ、中途失明、山本角馬さんっていう人で、お侍ですよ、うん、あの頃お侍で、しかも戦で勝った方と負けた方としたら負けた方ですよ。その中途失明のお侍さんが京都では活躍してましたわ、うん、新島城さんと一緒になって同志社大学を作っていったんですね、うん、その頃福祉っていう言葉もないし、人権なんて言葉もない時代ですよね、うん、その頃に京都ではそうやって中途失明の人が活躍したんですから、すごいですよね。それから、ライトハウスっていうのが京都にはあるんですけれども、それを作ったのも全盲の人ですね、鳥居徳次郎さん、盲学校の先生をなされてた方です。でやっぱりそのライトハウスを作らはって、それでどんどん僕たちの教会もそうなんですけど、視覚障害者福祉が進んでいきましたね。日本で初めて展示受験で弁護士になった人、京都ですよ、竹下義樹さん、ね、今京あの日本の視覚障害者のリーダーをなさってますよね。だそういう意味ではその視覚障害福祉が結構進んだ場所で、僕は視覚障害になったから、ま、いろんな意味で良かったですね、うん、で訓練を受けられるところが日本に何箇所あんのやろうとか、そんなことを考えたら、こう人が視覚障害になった時に何と結びついてつながって情報を得ていくかというのはとっても大事ですよね、目が見えてる頃京都で白い杖の人を見た時、僕はねまずね目が見えへん人って思ってましたね、うん、視覚障害イコール目が見えへんと、そのでも社会はそう思ってますよね。これをやっぱり僕はちゃんと伝えていかなあかんなと思って、どこでもそれは話するんですけど、目が見えへん人と見えにくい人といるんやでって、うん、そんでないと例えばあの視野が狭い人言い張りますよ。この前もあの子供たちに言ってたのは、視野が狭いってどんなんって子供が聞いたし、サランラップので向こうを覗いてる感じやって言ってたんですけど、小学生にサランラップ分かるかって言ったらみんな分かったからよかったんですけどね。で、でその人は そこが見えてて、でも周り見えてないから危ないから杖持って歩いたりしてるわけです。ところが時々立ち止まってポケットからスマホを出して見張るわけですよ。だってそれは真ん中見えてるから当たり前ですよね。でも世の中は何て言うかというとね、あの人は杖持ってはんのに見えてはるやんって言っちゃうわけです。とんでもないです。だからまず世の中に、社会にですね、視覚障害ってどんなんかっていうのを理解してもらわなか。でなぜなるかっていうのも大事ですね。 で僕その視覚障害だけではなくてですよ、手話で喋ってはる人でも車椅子の人でも出会ったら僕たちはどう思うかって言ったら、あ、かわいそうやなって思いますよ。で鹿児島弁覚えてます、グラシかな、グラシかな。でそれね、僕はちょうど1週間ぐらい前、あの純真高校、鹿児島純真高校だったんです、純真高校中学か、生徒たちにお話をしたんですけど、その時にかわいそうっていうの字をホワイトボードに書きました。かわいそうというのは漢字で書けばね、可能性の可、愛情の愛、想像するの想で、かわいそう。でもちろん中学生高校生いるからちょっとカッコつけて言いました。かわいそうっていうのはな、 I can think with love やでって。その瞬間女子高生がヒャーとか言うていやでもそういうこと、僕たちがその誰かのことをかわいそうってなぜ思うかっていうと、相手の立場になって自分がもし目が見えへんなったらどうやろうとか、自分がもし耳が聞こえへんかったらどうやろうとか想像できるから、そういうわけですよスタートは。だからそれ自体が悪いことでは僕は決してないと思ってます。無視されるよりもそっちの方が絶対いいと思ってる。ただそこで止まっちゃったらもうこれ最悪、っていうのは、そのもともとこの社会に存在することで上下関係ができてきちゃいますよ。本当は平等なはずなのに。だからそこで止まっちゃったらダメだと思って、そのためには、科学的にものを説明していかなくちゃいけない、なぜなるか。ヘレン・ケラーさん高熱ですよね。この前大阪の先輩と喋ってた、大阪の先輩のその人ははしかで熱出した言われました、子供の時に言われましたよね、昔はね。で今日本の国ではしかで熱出して目が見えなくなる人いませんよ。でもアフリカではいますよね、それは薬があるかないかだけの違い。僕が視覚障害になった20年前、ベーチェットで目が見えなくなったりとかいう方一定数いらっしゃいましたよ。今新しくベーチェットで見えなくなる方いないですよね、薬ができたからですよね。そうやってその要は病気か怪我で治るか治らへんかだけの話です。でそれを障害っていう名前がつくとなんか別のもんみたいに社会は感じちゃうので、その辺を丁寧にきちっと理解させていく、っていうのが大事かなと思って、いつも僕はそんな風に社会にはメッセージを出してるんですけどね。でそうすれば、この前ね、その昨日一昨日か、一昨日は薩摩川内市の小学校でした。で小学校4年生、別の学校は4年から6年という学校もありましたね、まあ、薩摩川内市の小学校いました。で子どもたちにね、今例えば昔ははしかで熱出したりとかね、あるいは戦争に行って爆弾が当たって目が見えなくなったとかね、そういう人が言い張ったんやで。で今は緑内障っていうのが多分1位やわって、2位が糖尿病網膜症っていうやつだって。糖尿病言うた瞬間小学校4年の子供たちがおお知ってる知ってるって言ってますよ。それぐらい多いんやろね、糖尿病の人が周りにね。で、そうやろって。でそれで視覚障害になる人が多くて、だから年齢で言ったら中高年やでって、おじちゃんおばちゃんになってなる人いっぱいあるでって。その中の誰かが僕に言うわけですよ、僕らなるかもしれん。その通り、なりたいかって、なりたくないやろって。誰もなりたくないねんって。誰もなりたくないけど人間は生きてるから病気して怪我してなることがあるんやで。誰もなりたくないのになるかもしれんやん。友達がなるかもしれんやんか、家族がなるかもしれんやん。 それやったら誰がなっても参加できる社会を作っていくのが正しい考え方やって僕は思うよって言えば、もうストーンって子どもたちも納得してくれますね。多分その先にいろいろな制度とかね、が出てくるのかって。だからその形だけを整えていってもなかなかギクシャクする部分があって、そういう意味ではさっきの飛鳥さんの挨拶、僕すぐ女性下の名前しか覚えへんもんやから、飛鳥さんの挨拶は素晴らしかったですね。僕はちょっと感動しながら聞きましたわ。そういうことを丁寧に伝えていくのがいいんだろうなと思って、活動を今しています。で、京都で35歳過ぎぐらいから仕事、僕は福祉関係の大学を出て福祉関係の仕事をしてたんですよ。児童福祉施設で働いてました。だからその子供と走り回っててやってましたよ。で、だんだん目の前がこう霧がかかったみたいになってきて、ほんでお医者さん行ったらもうね、もうだいぶひどくなってるって、もう正常な部分、網膜の正常な部分がほとんど残ってないっていう言い方をドクターはされましたけどね。それで、ああそうなってきたかっていう感じですね。で、今日のお話の中にも就労という言葉いっぱい出てきましたけど、とにかくその仕事を続けられないですよ。その時はもうほとんど目見えへんなってきたら、でとりあえず仕事を辞めた。辞めて、さあこれからどうしよう、ね、もうただでもどうしようすぐには考えられなかったですね。もう悲しい、苦しい、ムカつくの連続ですよね。で、やっと1年ぐらいして気持ちの整理がついて、まず思ったんがね、一人で歩けるようになりたいと思いましたわ。でせめて近所だけでも、でもうほとんど見えへんなったら、とにかくもう怖くて足が前出ない、角か杖も持ってないし、もう家から出る気しひん。で調べたら京都にはそれこそライトハウスがあってね、そこに行けば歩き方を教えてくれはるわけですよ。1年間泊まり込みですよ僕は。でそこで点字も覚えました。ちょっとだけ覚えました、正確に言うときます下手やもん下手やもん。で一応読めるようになります。でも読めてよかったですわ、ちょっとだけ読めるようになって。僕今団地に住んでるんですけど、いつも帰って一人でエレベーター乗れますよ。展示で書いてあるしね、ありがたいなって。でもあれですね、よしあしっていう分もありますわ、展示僕覚えてんって言ったら、嫁さんが何年かして洗濯機を展示付けに変えましたわ、よしあしやね、覚えてもね、で歩くのはね、やっぱり1年かかりましたね。僕バランスが良かったみたいで、その平行感覚っていうんですか、だから歩くのはどんどん上達しました。で日常、例えばさっき、どこでした、専門学校とか大学とか木曜日に2か所行ってるんですけど、バス電車、正確に言うと京都市バス、阪急電車、京都市営地下鉄、近鉄電車、そんだけ乗り換えて一人で行きますよ、でもちろん駅には学校の関係者が迎えに来てくれますよね。それで、講義を終わったらまた次の学校へ行って、そんな感じ。今回こっちに来るのも一人で来てますよ、一人で言うても、その、来るときは飛行場まではガイドさんに送ってもらいました。まさに同行援護ですね、ガイドさんに送ってもらった。で空港では空港の職員の人に手伝ってもらって、この手引きが下手やったね、いや本人、 視覚障害の人よく連れて歩かれるんですかって言ったら、はい研修受けてますって言わはったけどまあそれ以上は言いませんでした。人間関係悪くしたくないのでね。ああそうですか言うたけど、まあ下手やったわ。で飛行機に乗って鹿児島来て、で鹿児島僕は妹がいるんで妹が迎えてくれてですね、帰りはね今日、博多で一人会わなくちゃいけない人がいるので、今日博多に行って博多で一泊して、で明日京都に帰る。ホテルはねどこ泊まっても大体作り同じですわ。本当に どこ泊まっても大丈夫ですよ。だから、困るのはねシャンプーボディーソープ。ホテルはまあみんなあのおしゃれに同じ入れ物に入れてあるわけねえ。で僕はいつもあの聞いてホテルに、ね、案内してもらった時聞いて、どれがボディーソープですかって聞いて、それに輪ゴムをピッてはめるんですよ、そうしとくわけ。この前忘れて聞くの忘れて、一回一回もうボディーソープどれですかって呼び出すのも申し訳ないなと思って、匂いでやろうと思ったけど匂いでは分からへんでどっちもニュルニュルやしね。でもう一か八かでこれやと思ってそれで洗って、で次の日にこれがボディーソープですよねって言ったら外れてたまあでもね、まあええやなんなり洗ったらええかと思って、そんな感じで日常生活してますね。京都に住んでたらそうして一人で動いたら、とにかくガイドと動くよりも困ること、迷子になること多いですよね。やっぱりね一人で歩いたら迷子になりますわ。でこの前もあの近所のコンビニに行ったんですよ。コンビニに行って、で大体この辺やっとこまで行って、足音に向かってコンビニの入り口を教えてくださいって言うわけですよ。だ誰なっと止まってくれますよ。でそれもね上手になった。目が見えなくなった最初の頃はね、足音が来たらすいませんって言うんですよ。とすいません言うてもなかなか足音止まらへん、ですいませんはやめといて、もういきなりしてほしいことを言うわけ。階段どっちですかとか、コンビニ教えてください言ったらその方がよう止まりますよ、これは僕の技やね、伝授しときます皆さんに。で止まってくれはった時ありがとうございますって言ったらいいわけでしょ、でそのこのついこの前もコンビニ入り口教えてください言ったら前やでって言われてそれ要は、でも考えたらあのほとんどバッチリのとこまで歩いてるわけですよ、ね、なんかお自分でおすごいなやったな思ってるんだけど、でも、まあ、いろんな親切の人と出会って、で、本当に仕事はね苦労しましたよ。だって、歩けるようになって展示ができるようになって、でハローワーク行ってなんか仕事をしたいんですって言って、もうどんな仕事でもいいから紹介してくださいって言ってやったけど、本当なかったですよ。なんでこんなないねんと思いながら、だんだん後から分かってくるんですけどね。例えば障害者雇用促進法、障害者を雇いましょうってありますよ。今日本は 2% です。 2.0%、 今度の春から 2.2% になります。またちょっと上がる。で僕大学で学生たちに教えてません。で学生らにね、君らが将来社長になったってするでって、で障害者を雇いなさいという法律があるからちゃんと守ろう、ちゃんと守ろうっていうのは守らんかったら罰金払うっていう手もあるわけですからね。そうじゃなくてちゃんと、守ろうって言って一人募集したときに、視覚障害の人が来ました、知的障害の人来ました、聴覚障害の人来ました、肢体不自由の人来ました、内部障害の人来ました、どの人一人雇うって聞くでしょ。書かせますやん、そしたら書いてもらえないの、雇ってもらえないのがね視覚障害と知的障害やね、学生たちが。でなんでやねんって学生らに言うと、目見えへんかったら仕事は無理かなって思うって言うわけですよ。で僕はでもね、それが社会のこうそう思ってるんやと、社会は。で 実際僕は自分が目が見えなくなるときに何を思ったかっていうとね、目見えへんなったらもう何もできへんなるわって思っちゃいましたよ、その頃は、うん、でも、まあ、今はもう全然違いますよね、うん、できひんこともあるけどできることも意外といっぱいあるやんっていうのが今の感想ですが、その時はそうは思わなかったですね、うん、で、白い杖持つのも最初は嫌でしたね、うん、この白い杖持ってる姿を人から見られたないとかね、うん、そんな風に思いましたね、うん、でそれはだからいろんな意見ありますよ、視覚障害者の中にも、視覚障害者は堂々と白い杖持つべきだとか、持たへんやつはガイドせえへんでとか、いっぱいいろいろあるんだけど、僕はね、持たへん人をね、別にその人が悪いと思ってない、あの必要やったら持った方が絶対安全やと思いますよ。だから危なそうな人は絶対杖持った方がいいですよ皆さん、ね、でも弱視の中で杖いらんよっていう人もいっぱいいはりますやん、その人が別に無理して持つよないんや、うん、で、もう自分で危ないなと思った時はこれは僕は持った方がいいと思う、うん、怪我したら損やもん、うん、ただ持ちたくないっていうのはその心の問題は僕たち障害者側にあるんではなくて社会ですよ、うん、社会がまだ成長してない、だから僕らがそう思わなあかん、だから杖を持たない理由がどこに 持ちたくないよっていう理由がどこにあるかっていうと僕は社会の方にあるんだろうなと思います、うん、もっと社会全体で障害を正しく理解するようになればね、あ目悪なった、あの眼鏡かけよう、あもっと悪なった、コンタクト入れよう、もっと悪くなった杖持とう、声でいいわけですよ、ね、そういう感じでね、それをなんか障害者になったら別の生き物みたいになるみたいな考えが社会あるから、それを変えていくのは僕たちの仕事ですよね、うん、ということでちょっと疲れたので、僕京都でねいろんな人に出会うので、今日僕失礼にあのもう行く会場でいきなり思い出して、あ僕ばっかり喋ってたらしんどいのあるし、ちょっと僕本書いてるんで京都でどんな風に暮らしてるか、朗読の上手な人に呼んでもらおうと思って、会長さんにすぐ誰か朗読の人今日来てありますかとか言ったら、特別その朗読の人っていうのはって言わはるし、誰かって言ったら、あの司会の方が行けますよって言わはって、さっき聞いてたらプロですよねえ、うん、僕ずいぶん失礼にこれ読んでくださいとかさっき言っちゃって、うん、心大きな人でいいよって言ってくれよって、京都でね、京都の言葉ってやっぱり僕は綺麗だと思ってて、すごい皆さんありがとうって言いますか、大きにって言う、どっち、あみんなありがとう、僕アクネにいる時ね、なんかしてもらったら大きにって言ってましたよ、大きになーって、アクネは京都に近いんかちょっと、京言葉っていうのが僕の本の中にあるので、ちょっと素敵な声で読んでいただきます、お願いします。
では仰せつかりましたので、松永先生の風になってください2、視覚障害者からのメッセージという本の中から、先生の選ばれました京言葉、どちらまでお行きやす？老婦人は横断歩道で信号待ちをしている僕に声をかけてくださった。僕は友人と待ち合わせのカフェの名前を告げた。そこなら途中ですよってに一緒に参りましょう。僕はお願いしますと言いながら彼女の肘を持って歩き始めた。四条大橋のあたりはすごい人だった。秋の観光シーズン真っ盛りの好天の日だった。行さんのお人ですよってに、彼女の足は幾度か止まった。紅葉はまだ走りどすけど、東山の方はきれいどすえ。彼女は目線を東山に向けながらつぶやいた。それから首だけを北に向けて、鴨川の流れの穏やかさも付け加えた。少しの時間雑踏の流れの中で僕たちは黄色に染まった。カフェの前に着くと彼女は 白杖を持つ僕の右手の甲に自分の甲をそっと触れて、気をつけておいきやすと告げた。僕は口からこぼれかけたいつものありがとうございますを飲み込んだ。そして会釈をしながら、おおきにと返した。流れるような京言葉に秋が似合うのを知った。
ありがとうございました。やっぱりこんな風に呼んでもらうとさ、その本書いたいなって思わへんねえ、はい、京都で一人でそうやって杖でうろうろしてると、あ、いろんな出会いがあってね。で、その人間の価値って何かなって考えた時に、今の社会っていうのは、例えばスマホっていう道具がどんどんどんどん広がってますよね。でとっても便利な道具で、僕が電車に乗って時々目が見えるそのガイドさんであるとか学生であるとか一緒にいる人にね、みんな何してはんの電車の中でって聞いたらね、ほとんどがスマホ見てますっていうわけで、僕は見えなくなって20年だから、そのイメージした時に、電車でみんなが同じような機械をじーって見てるっていうのを想像したらね、なんか異様でね、僕からしたらこう景色としてなんか変な景色、でその道具はまさに日本中どころか世界中と瞬時につながれる道具なわけですよ、インターネットとかね。でもですよ、そんな道具を使いこなせる人たちが自分の目の前にいる困った人のお手伝いができないとしたら、それってこう人間の社会としてどうなんやろうって、そこいつも僕は疑問でね、何のためそういう道具が、まあ、もちろんその道具を否定するわけではないんですよ。でもこう社会のありようとか考えたときにね、だって、電池がなくなったらそれはすぐ使えないわけですよね。でその中で人間同士が最後どうやっていくかっていったら、やっぱり人と人とのコミュニケーションなんだろうなって僕はいつも思うんですけどね。で僕が目が見えてる時に障害者の人に声をかけるってね、ものすごいハードル高かった、白い杖の人とか歩いてきはった時、僕どうしてたかっていうとね、避けてあげてましたわ、とにかく避けてあげて、で避けてあげてたら今の僕のようにトントン杖ついて歩いていかはるわけで、その時ね、やっぱりかわいそうになって、目見えへん方は大変やなって思いましたね。そんで、でも気持ちとしたら頑張ってほしいなと思ってたんですよ。どっか行けとかうろうろすんなとか思ってない、ほんまですよ、ほんまですよ。多分社会はほとんどそうちゃいますか、お気の毒にな、大変やな、頑張ってなって、こんな感じやと思うんですよ。ところが僕らはその相手の表情もわからないし、でそこを変えてかなあかんですね、僕たちがね。でそのためにはやっぱり正しく知ってもらう、どんどん僕たち当事者が社会にメッセージを発信するっていうのが本当に大事かなと思って、僕もだから自分でできること、まあ本書くのもそうですし、最近はねホームページとかブログとか、僕は機械音痴なんですよ。竹本、福祉部長、何部長でしたっけ、竹本副会長さんね、竹本さん、今回僕がここに来るのも、ずっとメールでやり取り、で彼はパソコン僕よりはるかに上手ですよ。なんかを添付で送りますやったっけとか、僕はそれ聞いた途端わけのわからない世界に僕はほんまにメールしかできない。であと来たんが、 どっかにその広告に、広告かな、なんかチラシかな、載せ、僕の写真を載せるので写真を送ってくださいと、ね、そのいどっか僕は僕ではどうしようもないから誰か目が見える人に僕の写真送ってて頼まなあかんなと思ってて忘れてた、うん、忘れてたらこの前ちょうどね鹿児島の、田中さん、目が見える田中さん、視覚障害者の田中さんの奥さん、彼女が研修に東京に来てて塩崎さんとで、写真インターネットの中にあるかなんかのものを使いましたと僕に言わはって、多分その後にはカッコ送ってくれなかったからってあったんやと思うけどさすがさすがあのそれはぐっと飲み込まはって おかありがとうございました助かりましたって済ましたんやけど、で僕はそういうのがあんまりできない。でもあの知り合いがホームページを作ってくれて、でそこにねブログ日記みたいに書く、それを社会には呼んでくれる人がいる、でそれをまた社会に知ってもらういい発信になるっていうことで、今週に2回頑張って2回ぐらいは書こうと、3日か4日に1回は書こうと思って書いてます。またネットのできる人とかあの覗いてみてください。あの1年にねこれも僕は自分で確認できないんですが、なんか数字がついててどれぐらいの人が見てるって分かるんだそうですわ。でその目が見える人が教えてくれはったけど1年に10万人ぐらいの人が見てはるって、すごい発信ですよね社会にね、うん、だから最近はそんなこともやってます。で、その人間の価値って何だろうって話やけど、僕は一回ね京都のど真ん中、さっき今あの秋の情景出てきましたけど今すごい人ですよ京都、もうほんまにすごい人で、外国人がものすごいです。で外国人でね文化の違いですね、あのもうちょっとの間をガーって割り込んでウィウィウィウィって喋りながらどこの国とは言いませんよ。でもうしかもごっついなんかゴロゴロを引っ張ってきはるわけですよ、まあ、怖い怖いね。で時々バス乗ってもね周りからいろんな国の言葉が聞こえてね、でバス乗っててえ僕今どこの国おんのやろって思うこともあるぐらい外国人多いですよ。でその京都のど真ん中の四条河原町っていうところでバス降りて、でいつもと違うバス停やったんですよ。そこで、駅まで行こうと思ってんですね、自分電車に乗らない家帰れへんので駅まで行こうと思って一回動き始めたんです杖で。でももうすごい人やしもう諦めてで足音に向かって阪急電車乗りたいのでお願いします、阪急乗りたいのでお願いしますってこう、もうであれね1年に何回か運が悪い日ってありますわ。いや皆さんもあの視覚障害の人多分あると思う、運が悪い日っていうのが、うん、運が悪い日はねなんか顔になんかバッテンでもつけてんのかな思うぐらい止まってくれへんのですよ、うん、この前ね学生女の子にね最近またちょっと止まってもらう回数が僕ちょっと少なめなんですよ、うん、日常なかなかこうパッと止まってくれへんかった。で学生最近僕のあんまり止まってもらえへんねん、ちょっと減ってきたよ止まってくれはんのがって言ったら人相悪なったしちゃいますかって腹立つ言われました。あ残念ながら人相確認できないので、うんはい、でその時も止まってくれへんかったわけで、かといって誰か止まってくれな帰れませんやん、そっからもうしゃあないかもう言い続けるわけですよ。そしたらしばらくして誰かが僕の手をグッグッて叩いてね、もう叩いた僕の手ドンドンって叩いて、うっさん俺が言ったろもうそれがごっついやつやねん体、ほんでもうなんていうの香水の匂いプンプンしてさ、ほんでもう そんで僕をギュッと握ったわけで、もう握った瞬間そのなんや手やらにじゃらじゃら容器いっぱいなんかぶら下げて、こらとんでもないやつ止まったわと思って、で僕はこう振りほどいたんやけど うん、振りほどいて、ごめん、持たして、持たしてって言って、で、その、でもちゃんと駅まで連れてってくれてね、でも、あの、僕、しかもね、その、なんていうんですか、僕をちゃんと自分、僕が持った手を背中側に回して、だから、ガイドさんが狭いところを通るみたいなもんですよ。あの格好に自然になってるんですよ。うん、で、それですごいスピードで歩くわけ。僕はもう後ろからも走ってたもん。うん、でも、それで人とぶつからへんっていうことは、前から来る人らみんな避けたかったんやろね。まあ、これもちょっと僕が言うより呼んでもらった方がイメージがつくので、司会者の方もう一回お願いします。
タイトルは不良少年。河原町通りはすごい人波だった。バスから降りて白杖で阪急河原町駅に向かおうとする僕にはとても越えられそうにない波だった。駅に向かうには距離にして約100メートル、交差点角にある地下道の入り口を探さなければいけないのだ。僕は単独での白杖移動を諦めた。そして人波に向かって声を出した。交差点までのサポートをお願いします。足音はどんどん通り過ぎた。僕は声のボリュームを上げた。それでもなかなかサポーターは現れなかった。時だけが過ぎていった。ふと誰かが僕の手をノックした。おっさん、俺が言ったろ。オーデコロンの香りをまき散らす長身の少年だった。少年は僕の腕をわしづかみにした。僕は瞬時にそれを振り払い、少年の肘を持った。これで歩いてください。少年は無言で歩き出した。僕を自分の体でかばうようにしながら、波よりも早く歩いた。肩を怒らせて歩いた。社会に対する憤りはナイフのようにギラついていた。地下道の入り口に着いたとき、少年はやっと口を開いた。おっさん、あんな場所で一人で叫んでも誰も止まらんで。少年は叫び続ける僕と流れる波を見ていたのだろう。叫ぶ僕も止まらない波も許せなかったのだろう。君が止まってくれたやんか。僕は静かに答えた。しばらく沈黙が流れた。おっさん、気をつけてな。帰ってきた少年の声は先ほどと違った優しいあどけない声だった。僕はありがとうを伝えて歩き出した。
ありがとうございます。あの、人間の価値って何だろうかって考えたときに、その僕は自分がほとんど目が見えなくなってきてね、悲しい苦しい辛いムカつく家の中にいた。で、その頃視覚障害者のお友達なんか一人もいない。視覚障害者と喋ったこともなかった。ほんでライトハウスっていうところに訓練に行くことにした。ライトハウスに行ったらね、視覚障害者の人いっぱい来はりますよ。あの、集まるとこなんだからね。訓練に受けに来る人もおれば、お友達と遊びに来る人もおれば、何か買いに来る人もおれば。でそこでね、一人お友達できた。年、僕より年下。そのおばちゃんがね、僕がすごいと思ったのは点字をスラスラ読まはるわけですよ。で僕その頃点字始めた頃で、まあ分からん分からん。僕最初点字の先生に、先生こんなブツブツ分かる方がおかしいでって言うたもん。まあ、ほんまに言いましたよ、最初の時。そしたら天神の先生が、無理してやらんでええでって。でも、あんたもう一生字はないのやろって言わはるわけ。さすが視覚障害者の先生ですよ、そんなこと言えんねんからね。まあ、そう言われたらやらなしゃあないってやつですよ。ほんで僕はやったんだけど、で、その友達になったおばちゃん、さーって天神を読まはるし、歩くの上手。で、その頃ね、ライトハウスの、自動販売機は展示でコーヒーなんぼとか書いてくれてあるわけです、うん、で僕はまだ展示読めへんから自分で買えへんのですよ、うん、ただ訓練の合間にコーヒー飲みたいけどな、買うのまた誰かに頼まんないしなと思ってるたんですよ、その頃。ただそのおばちゃんおったら、あんた松永さんやなって声で覚えてくれはって、 訓練してんのやったなって言って、ちょっと待っときや、あんたコーヒー好きやったなって言って、タタタって言って缶コーヒー買うてきて、よう奢ってくれはって。僕奢ってくれるおばちゃん大好きやねん、基本的にね。で仲良くなったわけや。であんまりすごいから、そのおばちゃんにすごいですねって言ったら、私生まれつきやしって言わんねん、うん、お母ちゃんのお腹の中にいた時病気になったから、展示は小学校からずっと展示やで、次は小学校入る前から使ってる、当たり前で。僕それ聞いた時何を思ったかっていうとね、このおばちゃんは僕よりかわいそうやって僕はその時思ったわけ。正直に言いますよ、僕は39歳まで見えてた、このおばちゃんは何にも見たことない、このおばちゃん僕よりかわいそうや、このおばちゃんの前で僕の知ってる景色のこと言わんとこ、色の話せんとこ、ね、そう思ったわけですよ。ほんで気ぃつこて気ぃつこて喋ってて、ある時おばちゃんが僕に突然聞かはって、松永さんって何色が好きなんやって。僕にしたら、なんて言おうかなっていう世界ですよ。その頃は迷ってる僕に彼女がね、私はなピンクが好きやねん。ピンクってそんな見たことないやろって、ないのになんでそんなん言えんのって僕は聞いたらね、小さい時な、小学校高学年の時やったんやけど、お母ちゃんがピンクの服買うてくれはってな、ってそれ着てたら目が見える人が何人も褒めてくれはってん、よう似合うよう似合う言うてくれはってな、って私その頃小学校高学年女の子やんか、あんたそのピンクの服よう似合うてかわいいわって言われた時嬉しくてな、その時ピンク大好きになってん。だからな、今でもな、その店で物なんか買うてさ、お店の人が色どうしましょうとか言わはるやん、すぐピンク選ぶねんって。私の持ち物ピンクおいでって、で僕ついでに聞いたんですね、じゃあピンクってどんな色って思ってんの。桜の花の色やろ、春になったらな、目が見える友達と毎年花見行くねん。で僕はこれも驚いたん、その時僕、その時の僕はですよ、目が見えへん人が花見行くって思ってへんかって、うん、今は僕毎年行ってますよ。でもそんと、あ、皆さんも行ってるでしょ、ね、その時は思ってへんかって。で花見行ったらな、目が見える友達が私の手を取ってな、桜触らせてくれはんねんって、ほんで言わはんねんでって、綺麗なピンクやでって、それ聞くとな、なんかいつもとっても幸せやねん。僕にしたら強烈ですよ、本当に幸せそうに言わはってん、ね、今は当たり前でも、その時の僕にしたらね、なんかね、だって自分がどんどん目が見えなくなってきてですよ、白い杖持たなあかんようになってきて、展示を覚えるようになって、自分で自分のことを僕はかわいそうと思ったり、ね、こんな姿見られたら惨めって思ったり、そうやったわけですよ。ところが彼女のその一言でね、あ、僕は間違ってたなって。で何もその人間としての僕たちの価値っていうのは、障害があろうがなかろうが何も変わらないわけですよ。でもそうは思ってないですね、社会は、なかなか。で僕たちはそれを打ち崩していかなあかんのやろうなと、いろんな制度とか法律とか整備していく、それも大事やけれども、まずそこをなんとか、そう考えた時にですよ、僕たちの先輩たちが、昔は教会なんかなかったわけですよね、大変な時代がきっとずっとあったと思うわけで、その中から一人二人家から出て、もっとなんとかしようぜって、もっと僕らも社会に関わるようになろうよって、目は見えへんでも幸せになろうよって、きっと僕たちの先輩たちが動き始めたんやと思う。そして60年前に会を作った。 で今60年経って、ね、活動してた人もまあ高齢になったりいろいろ日本中ありますわ、うん、でもですよ、でもこれから先も視覚障害者が鹿児島県も出ますよ。で京都でもそうです。視覚障害者になるでしょ。でなって教会に入ってる人まあ1割ぐらいかな、うん、鹿児島県もそんなもんちゃいますの、ね、ほとんどの人は入ってないですよ。僕よく聞かれんねん、視覚障害になった人ライトハウスをって 京都府視覚障害者協会に入ってくださいよって、なんかええことあんのって、それ言われた時つらいね、うん、あんまりいいことないわな、会費も払わんないしな、うん、でもね僕はでも本当は言うんですよ、あんなって仲間がいるでって、先輩がいるで、友達できるで、心がなどんどん健康になっていくわって、そう言います。でもそれは本当にその通り、あの生まれた会が今60年経って今日がある、皆さんが活動された今日のお祝いは実はね、頑張ってきた皆さんたちのお祝いですよ本当に。そしてまだまだこれいろいろな苦難はあるけれども、自分たちのためじゃなくて、この会にも入れない仲間のために、これから視覚障害になる人たちのために頑張れるのは今ここにいる人たちですよ。一緒になって頑張っていきましょう。本当に今日はおめでとうございます。ありがとうございました。